2. 特集、冬の安曇野を旅しよう。芸術、食は秋のみにあらず。今年も残りわずか。旅する機会が少なくなった今だからこそ、近くて安心な人気観光地、安曇野を旅してみませんか。 2-1 安曇野高橋節郎記念美術館。真冬の澄み切った夜空。漆の芸術家、高橋節郎は、少年期に過ごした安曇野の自然を創作の源として、詩情豊かで幻想的な作品世界を生み出しました。真冬の澄み切った夜空にちなみ、少年時代に見上げた満天の星空を、独自の感性で表した漆屏風、斉空演舞。冬の夜空を思い浮かべ、時空を超えたロマンあふれる作品をご堪能ください。漆屏風、斉空演舞と美術館内の様子の写真が掲載されています。問い合わせ、安曇野高橋節郎記念美術館、電話 81-3030。 ピックアップ、簡単沈金講座。溶剤と金色の粉を使い、CD ケースサイズの漆の板を彩ります。出来上がった作品は、同日持ち帰りか。図案の用意もあるので、気軽に参加できます。参加費1100円。所要時間1時間から2時間。最終受付は午後3時。沈金講座の様子の写真が掲載されています。アートラインマップでお得に。安曇野から白馬まで18巻の個性豊かなミュージアムが加盟する安曇野アートライン。安曇野市観光情報センターなどで入手できるアートラインマップには、加盟施設の入館料の割引券やプレゼント券がついています。また、12月19日までスタンプラリーも開かれています。2-2 田淵幸男記念館。山を離れ、山を思う季節。山を遠ざかって、山を眺める季節。山を離れて、山を思う季節。そう冬を語ったナチュラリスト、田淵幸男。開催中の写真展、私の山岳写真。2月13日まで。では、写真だけではなく、撮影方法も文章で紹介しています。山や生き物など、自然の撮影テーマが豊富な安曇野。写真展で、田淵の山への思いと技法を知れば、見慣れた冬の山々も違った視点で撮れるかもしれません。槍ヶ岳山荘付近にて撮影された、新設の槍ヶ岳の写真が掲載されています。ピックアップ、人気のオリジナルグッズ。受付の前には、雪型マップ、田淵の言葉、一山百楽が記されたトートバッグ、木札、手ぬぐいなどの人気グッズが並んでいます。山好きな地元客はもちろん、登山客も参考の思い出に買い求めに来るそうです。問い合わせ、田淵幸男記念館。電話 72-9964。 2-3 六山美術館。暖炉を眺め静かな時に浸る。四季折々の表情が楽しめる六山美術館。初夏の新緑やツタの紅葉が知られていますが、新雪に覆われた館も絶好のシャッターチャンスとなります。またグズベリーハウスのダルマストーブや、創設時に笹村総家人が監修した暖炉など、細かな衣装のファンも多く、揺れる火を眺めながら穏やかな時間を過ごせます。年始1月1日からも開館しています。美術館外観とダルマストーブ、暖炉の写真が掲載されています。企画展開催中、 彫刻家、篠田森生、サブコンシャス。サブコンシャスは英語表記。1月30日まで。問い合わせ、六山美術館。電話、82-2094。ピックアップ、話題の人たち。渋沢栄一の孫、敬三、民族学者も、館の設立に尽力した一人。後に、顧問として、創成期を支えました。また、今年は、人気グループ、ストーンズ、大文字 S、I、X、大文字 T、大文字 O、大文字 N、大文字 E、大文字 S のカレンダーのロケ地として話題になりました。 2-4 ようこそ冬の美術館へ。学芸員安曇野高橋節郎記念美術館、富永純子さん。皆さんは博物館、美術館の数が多い都道府県をご存知ですか？実はなんと長野県が第一位なんです。県内345館。その中でも安曇野市だけで約20館ほどの施設があります。様々な特徴を持った美術館がありますが、どの館も安曇野に寄り添い、自然と調和していて、思わずカメラを構えて撮影したくなる、そんな良さがあります。冬の美術館は比較的人が少なく、ご自身のペースでゆったりと鑑賞していただけると思います。感染症対策も十分気を配っています。信州の冬は厳しいですが、芸術に触れ、心を温めていただければと思います。富永純子さんの写真とコメント、ご来館をお待ちしておりますがあります。2-5、新たなお気に入りを探そう。安曇野の食と魅力大発見、スタンプラリー2021。安曇野市商工会、平川博明さん。新型コロナで打撃を受けた市内施設を応援するため、123の店舗が参加するスタンプラリーを開催しています。2月28日まで。新そばやご当地グルメ、特産品、宿泊や体験施設など、安曇野にはたくさんの魅力があることが冊子を開けば分かっていただけると思います。スタンプラリーの特典も豪華商品を用意しています。生き慣れたお店以外にも、新たなお店を発掘し、安曇野にこんな美味しいお店が、面白い商品が、など、楽しみながら多くの皆さんに安曇野市中を巡ってほしいです。二次元バーコードが掲載されています。広川博明さんの写真とコメント、美味しいそばに舌包みがあります。2-6、ミニコラム、豊品郷土博物館、倉石厚子、安曇野の食文化、年越しそば。年越しそばの文化はもともと安曇野にはありませんでした。始まりは江戸時代に遡ります。盆暮れ勘定。年商人たちの大晦日は、一年の締めくくりに課した金の集金に駆け回る非常に忙しい一日でした。そのような中、ささっとすすることのできるそばが好まれ、食べるようになったとされています。また、そばは細く長いので、寿命が伸びるとか、家運を伸ばすという願いが込められているとも言われ、今でも大晦日の夜にお店を予約するなどして、年越しそばが食べられています。昔、時計がなかった頃は、日没が一日の終わりであり、始まりであると考えられていました。そこで、ここ安曇野でも、大晦日の晩から新しい年が始まり、夕飯が新年最初の食事にあたるため、ご馳走が 振る舞われていました。当時のごちそうといえば、年取り魚。保存がきく塩漬けのブリを一匹丸々、または半身で買い付け、魚の大きさはその年の稼ぎを表していたようですが、お正月の間中食べる。安曇野でも年取り魚を食べる風習は広く行われており、現在もいろいろなブリ料理を食べているご家庭が多いのではないでしょうか。お雑煮にブリが入るのも特徴的ですよね。総じて、安曇野のお年取りの晩は、年神様を迎え、家族全員の一年の無事を感謝し、一年で一番豪華な食事を食べながらお祝いする。このような習わしが伝わっていると思います。そこに、都市から入ってきた年越しそば文化が加わります。日が暮れた後、みんなでご馳走を食べながら、紅白歌合戦を見て、少しお腹に余裕が出てきた除夜の鐘が鳴る頃に、そばを茹でて食べるという人が多いでしょうか。いずれにせよ、安曇野の年越しそばは、夜更かしをする大晦日の二次的なご馳走で、都市の習俗がじわじわと浸透しつつあると言えるでしょう。 2-7 美肌の湯の宝庫、安曇野の温泉の楽しみ方。ほっと体あったまる。市内には美肌の湯と呼ばれるアルカリ性単純温泉、単純硫黄泉、ナトリウム炭酸水素塩泉が数多くあります。ナトリウム炭酸水素塩泉はクレンジングの湯とも呼ばれています。また、天然ラドン温泉は万病に効くと言われ、特に痛風に効く唯一の泉質と言われています。湯巡りの際は刺激の少ないアルカリ性単純温泉から炭酸水素塩泉、硫黄泉の順に徐々に濃くしていくと肌にも健康にも優しくおすすめです。吹き出しに頭にタオルを乗せるとのぼせ防止の効果アップとあります。安曇野温泉マップが掲載されています。7箇所の温泉が示されています。安曇野穂高温泉郷、泉質アルカリ性単純温泉。安曇野三里温泉、泉質アルカリ性単純温泉。中房温泉、泉質単純硫黄泉ほか。安曇野長ヶ岳温泉、泉質天然ラドン温泉。豊品温泉、泉質ナトリウム炭酸水素塩泉。安曇野温泉、泉質単純硫黄泉。有明温泉、泉質単純硫黄泉。 2-8 寒い時期の遊び方教えます。安曇野市観光情報センター、カイル千景さん。市民の皆さんとお話しすると、安曇野の観光スポットは知っているけど、行ったことがないという方が意外といらっしゃいます。観光情報センターには、観光施設のパンフレットなどもたくさん置いてあるので、ぜひ一度見に来てほしいと思います。もうすぐお正月休みになるので、親戚の皆さんとの過ごし方の一つとして、安曇野の旅の計画を立ててみてはどうでしょうか。お得な情報も紹介できますよ。また、どこかへ出かけなくても、カメラ片手に家の周りを散歩してみるのもおすすめです。私は、太陽が昇り始め、温められた地面から湯気が出る。その霞がかった幻想的な風景が好きで、朝の散歩によく出かけます。冬の朝の安曇野は、刻一刻と、その姿を変えるので、 寒いからといって家にいるだけではもったいないですよ。ぜひ市民の皆さんも暮らしている安曇野の良さを一緒に PR してほしいです。問い合わせ、安曇野市観光情報センター、電話 82-9363。 カイル千景さんの写真が掲載されています。